皆さんおはようございます、今日が24日イブで明日が25日クリスマスということですね、一日早いですけれどもクリスマスおめでとうございますというふうに挨拶したいと思います。今年はですね私は4回クリスマスのメッセージ、いろいろなところでさせて、いただきました。これが4回目ということなんですけれどもいずれも今日読んでいただいたマタイによる福音書の1章の18節から25節のところから、メッセージを取り継がせていただいています。特にですねこの23節をもう一回読んで、メッセージを伝えたいと思います。23節もう一度読んでみますと、見よ乙女が身ごもって男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる。この名は神は我々と共におられるという意味である。そのように書かれています。今年は なんかですねこの箇所がすごくこう迫ってくるそういう感じがいたしております。ということでいろいろちょっと角度を変えながらこの箇所からメッセージをしているわけなんですね。4回この御言葉23節です。特にイエス様の誕生っていうのは何を意味してるんだろうか、何が起ころうとしていたんだろうか、そして何が起こったのか、そのことをすごく明確にこう知らせてくれるそういう聖書の箇所だと思います。今日はそのことを味わいたいと思います。このことは何なんだろうか、何が起こったんだろうか。この名は神は我々と共におられる、その言葉にこの御言葉にその答えがあると思います。まあここでですね、その前の説にはその名はインマヌエルと呼ばれるとありますけれども、ここで言う名というのは、生命、まあ、石井紀之とかですねそういう生命のことを言っているのではないということがわかりますね。なぜならば21節でこの天使は生まれてきたその子をイエスと名付けなさいというふうに命じていますし、そしてこの25節ですか読みますと、この2人はマリアとヨセフとマリアはその子をイエスと名付けたというふうに書かれていますから、生命のことではない、インマヌエルさんという名前が付けられたのではない。じゃあその名はインマヌエルと呼ばれるというのはどういうことかと言いますと、この生まれてくる子供はどういう子なのか、どういう人なのかということをこの言葉が表しているわけです。インマヌエル、その名は神は我々と共におられるという意味です、そう書いてあります。このイエス様がお生まれくださったということは、神様が私たちと一緒にいてくださるんだということを本当にこうはっきり示す、そういうような出来事、そういうような人の子供の誕生なんだというふうに読み解くことができるわけです。最近ですね、私はFacebook っていうのをやってるんですね。友達がたくさんいるんですけれども、進学校時代のある友人が Facebook にこんなことを書いておりました。最初にヘブライ人への手紙の13章8節の言葉が書かれていました。イエス・キリストは昨日も今日もまた永遠に変わることのない方です、そういうふうにですねまず聖書が書かれていたんですね。そしてその後に、まあ、これは彼の言葉であるわけですけれども、イエス・キリストはアジアでも北アメリカでも南アメリカでもヨーロッパでもアフリカでも世界中どこでも同じです。地上に住む全ての人を愛しているのです、そういうふうに、特にそれの説明はなくですね、彼はそういうふうに投稿しておりました。まあ、この神学校というのはアメリカにある神学校で、この投稿をした 友人も、まあ、アメリカ人なんですけれども、おそらく彼は、まあ、最近のアメリカの風潮といいましょうか、そういうものをいろいろ感じてですね、そして、どこの国の人であろうが、肌の色が違うがどうだろうか、イエス様は全ての人を愛しておられるんだということを、まあ、言いたかったんだろうなというふうに思います。まあ、そんなことを想像しながら、そんな彼の気持ちを想像しながら、その投稿を読ませてもらいました。全くその通りだなというふうに私たちは思いますよね。でも一方で私たちは人を分け隔てしがちだっていうのも残念ながら事実ではないかというふうに思うんです。強い人とそれから弱い人、富んでいる人とそれからそうでない人、あるいはまあ男性と女性、あるいは人種であるとか国籍であるとか、まあいろいろなこう区別をして、そしてそれは容易にこう差別につながっていくいう現実が誰にでもあるんだというふうに思わされます。でも神様はそのことを超えて私たちと共におられるんだ、インマヌエルの神様なんだ。ですから神様が私たちと共にいてくださる、この我々っていうのは誰かというと、あらゆる人を含んでいる我々なんだということがこう聞こえてきます。まあ、誰でもが口にしそうな言葉ですよね。みんな平等とか、神様はみんなの神様とか。でも実は私たちの、まあ、先ほど言いましたような本性といいましょうか、そういうものを超えたメッセージがここで伝えられているというふうに私たちは聞くことができます。全ての人を含んだ我々、じゃあその我々っていうのはどんな我々なんだろうか、どのような人と神様は共にいてくださるんだろうか。アブラハムの体験がそれを教えてくれるのではないかというふうに、本で読んだことがあるんですね。創世記の15章12節にこんな言葉があります。日が沈みかかった頃、深い眠りがアブラムを襲った。そして見よ、ひどい暗黒の恐怖が彼を襲った。そこでアブラムに仰せがあった。そういうふうに書かれているんですね。暗黒の恐怖が彼を襲ったんですって。そしてそこのところで神様はアブラムに語りかけたんですって。森有正というもうずいぶん前に、この世を去られた人がいらっしゃいます。その人のですね、アブラハムの生涯っていう、まあ、講演集のような本があるんですね。何回かの連続講演なんですけれども、その本を読みましてですね、その中で今の創世記15章12節に関連してこんな風に彼は言っていました。暗いドロドロした恥ずかしい、人に見せられない、自分でも見られない、そんなものはないことにしている、ないように装っている、そんな自分、そのようなところで神は私たちと共にいてくださる。そのような暗いものがあるゆえに我々は不安であり、自信がなく、人生の前に尻込みし、生きていていいという確信がつかめず引きこもっていく、そんなところで神は私と一緒にいてくださる。そういうふうに、まあ、私は読んだわけですから書かれていた。まあ、実際には彼は、まあ、何人ぐらいの人たちの前でしょうね、おそらくかなりの数の人の前で、まあ、講演してですね、そう語ったわけです。まあ、この森さんの、まあ、解釈といいましょうか、それはこのややこの創世記のですね15章12節を象徴的にこう読み込みすぎているんじゃないかなって私は正直思うんですけれども、でもおっしゃっていることはまとえているなというふうに思います。皆さんもそう思われるのではないでしょうか。つまり森有正さんがおっしゃった、その時に講演で語ったことを一言で言うならば、神様が共にいてくださるっていうのは罪人である私たちと共にいてくださるっていう、そういう意味なんだ ということを彼は言ったんだと思います。インマヌエル、神様が共にいてくださる、それは罪人である私たちと一緒にいてくださる、そのことが明確にこう表された出来事、それがイエス様の誕生だった、そういうことなんですね。だからこそ21節にこの方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方ですとこの福音書は伝えているわけです。ですからこの我々は全ての人、私もそして皆さんもこの建物の外を歩いている全ての人が含まれている。今クリスマスを、まあね、こうプレゼントを買いに行っている人、まあ、ちょっとね、まあ、教会には来ないけれども、まあ、別の意味でと言ってはちょっと失礼なのかどうか分かりませんが、クリスマスを祝っている人、でもその人たちもですね、全てここに含まれているということです。でもここでですね、その事実の前で、ああ私のためにもイエス様が生まれてくださったんだという事実の前でですね、それを受け止めて、いや自分はこの我々の一人なんだと気づくことが大切なんですね。私のために生まれてくださったんだと気づいて認めた人が本当の意味での我々なんだ。全ての人に向かって語られている私たち、でもそれが私たち一人一人が、いやこの出来事は私のためだと知った時に、受け止めた時に、認めた時に、このインマヌエル、その意味は神様が私たちと共に一緒にいてくださるんだという、そのことの本当の意味がですね、個人的に成就する、イエス様は生まれたということが私の出来事となる、そういうことだということです。イザヤ書の57章15節はそのことをこんな言葉で表しています。意図高く崇められ永遠の住まいに住み、その名を聖と唱えられる方がこう仰せられる、私は高く聖なるところに住み、心砕かれてへり下った人と共に住み、へり下った人の霊を生かし、砕かれた人の心を生かすためである、そういう言葉で表しています。今日2曲目だったでしょうか、メドレーの中にありましたですね、イエス様はこのベツレヘムという町に生まれた、そして最初に礼拝に招かれ、最初にイエス様を礼拝したのは誰だったんだろうか。私たちはその人たちの名前を知りません。当時の同じ時代に生きた人たちも彼らの名前を知っている人はそんなに多くなかったと思います。彼らは羊飼いでした。私たちにとって羊飼いは別に何のなんて言うんでしょうかね、こう連想するものはないんですけれども、でも当時羊飼いという職業といいましょうか、彼らは、まあ、動物がいてですから、この安息日を必ず守るとか、要するに律法を守ることができない、そういうことでこう非常に蔑まされていた、低く見られていた人たちなんですね。天使たちは彼らにイエス様が生まれたよと、礼拝しに来なさい、礼拝しに来なさいと、そういうふうに語られたんです。それから聖書の他の箇所では次に東の方からこの博士というようなね、呼ばれている人たちが来て礼拝をしたというふうに記録されています。まあ博士というとね、いや大学教授みたいな、そういう人たちなのかな。まあこの人たちはですね、この星の研究家、星の研究といっても天文学ではなくて、まあ星占いみたいな、こう占星術のこの応援する人たちなんですね。東から人たち来た人たちはユダヤ人ではありません。異邦の民です。そしてその中でもこの星 星占星術をする、要するにユダヤの人たちから見れば、ユダヤの人たちの中でもこの正統派といいましょうか、まあ、ちゃんとしたというと変ですけれども、もうその時代に私たちが神様に従っているんだと思っている人たちから見るならば、異邦人であり占星術をやる人たちであり、まあ、要するにとんでもない人たち、神様から遠く離れた人たち、そういうふうに思われていた人たちです。彼らがイエス様のところにやってきて礼拝しました。この律法を守ることができなかった、それゆえに社会から、まあ、この低く見られていた羊飼いや、またユダヤ人でないゆえに、そしてまたこの旧約聖書ではそういうことはやらないでくださいと神様から言われている占星術をしていた、そういう人たちこそが最初にこの礼拝者として招かれ礼拝したということです。つまり彼らはこのパリサイ派の人たちや司祭や、あるいは権力を持った政治的な権力を持った、そういう人たちではなかった。そして今申し上げたような人たちこそが、我々こそがメシアが生まれたらまずお声がかかって、神様からお声がかかって、さあメシアがあなた方のために生まれたよ、律法学者よ、司祭たちよ、世の力ある者よ、来なさいと言われたのではなくて、誰も、まあ、失礼な言い方をすれば相手にしないような人たちが招かれたということです。この我々というのがどういう我々なのか、どういう我々を我々と言われているのか、私たちはこの最初の礼拝者たちにその答えを見る思いがいたします。そして今日私たち集っている私たちですけれども、多くの人たちが、いやほとんどの人たちでしょう、まあ全ての人たちかもしれない、みんな私もこの我々の一人だ、神様の前に特別な恵みによって招かれて今ここにいるのだというふうに告白することのできる私たちではないかと思います。この馬小屋と言われている、実はこの洞窟のような冷たい場所、寒い場所だそうですね。そしてまたこのクリスマス劇なんかだと、なんかこの何て言うんでしょうかね、塔のようなものでできたベッドに寝かされているイエス・キリストですけれども、事実はこの貝羽桶でも、当時の貝羽桶は冷たい石でできた貝羽桶です。硬いです。そして布にくるまれていたかもしれませんが、それは赤ちゃんが着るような柔らかいふわふわしたそういうものではなく、もう本当にこの生まれたての赤ちゃんの肌だったらばギザギザになってしまうような荒布に包まざるを得なかった、そういう環境の中です。イエス・キリストはそこまで下ってきてくださった。そしてそのところでこの羊飼いやまた先生学者たちが出会うことができた。そしてそのところで私たちもインマヌエルの神、人となってくださったイエス・キリストに出会うことができる。ここに神様と私たち、イエス様と私たちの物語が始まるわけです。そしてこの共にいてくださる神様を知った私たちは、共にいてくださる神様を伝える使命に生かされるものとなりました。また教会もそうですね。教会は私たち信じる者の集いですから、教会は神様が共にいてくださるということを伝える使命を与えていただいているということです。どのようにしてそのことを伝えるんだろうか。共にいることによってではないかと思います。まず私たち自身がインマヌエルの神様、共にいてくださるという神様を味わうということに始まります。まあ、今日ね、先週この教会ずっと一緒に礼拝を守っていて、先週引っ越しをされた方がいらっしゃいました。先週の日曜日最後にということで証しをしてくださいました。 まあ、嬉しいことに今週また来てくださいましたんで、また引っ越してきますかというふうに申し上げたところ、いやそうではなかったようですけれども、まあ、彼女はですねこんな証しをしてくれましたですね、お母さん一人暮らしをしておられます。多摩市この場所からそのご実家は千葉県ということで、そちらに、まあ、ちょっと帰るということだったわけですね。最初の駅で目の前で急行が扉が閉まってですね、急行が行ってしまったと。20分待つことになる。あ、なんてついてないんだろうと、ね、寒いのにホームで待っていなければならないというふうに思ったそうです。残念だなと。そして次の急行に乗って都心の方に向かわれて、またここで乗り継ぎをされる。あと2分で急行が出る、飛び乗れる。だけども、あ、待て待て、買い物を頼まれていたな、とお母さんからということでですね、買い物をしたらまた何十分か、20分ぐらい待たなければならない。でも仕方がないということで、買い物をして、そして急行に乗られたということでしたね。あ、本当にこうね、もう一回そういう乗り遅れがあると次々とこうロスしていくからね、本当に困ったと、ついてないというふうに思ったというふうにおっしゃっていました。ところがその列車に乗って、汽車に、電車に乗って都心を離れて、だんだんだんだんと田園風景が広がってくる。時間も夕方遅くになってきたんでしょう。ちょうどこの日没の時に差し掛かったそうです。そうしましたら夕焼け、夕焼けは何回も何回も見たことがあるんですけれども、でもこの時の夕焼けは何か特別なものだったというふうに証しをしておられました。思わずこの座っている席の反対側の窓にですね、反対側まで行って窓に顔をつけてその夕日を眺めたというふうにおっしゃっていました。そしてただ美しいと感じただけではなくて、本当に神様はこの創造主なんだと。神様がこの全てを作られ、全てを治めておられるんだということを本当にこうですね、実感し味わったというふうにおっしゃっていました。乗り遅れてイライラしたけれども、思ったようにことが運ばなくてイライラしたけれども、神様はこの景色を見せようと思ってそのようにしておられたんだというふうに思ったそうです。特別な夕焼け、神様との交わりの場となった夕焼けでした。まあ、そんなような証だったんですね。まあ、ちょっとした出来事といえばちょっとした出来事です。でもそのちょっとした出来事の中に神様が共にいてくださるんだ、インマネルの神様なんだということを見たと、まあ、そういう言葉を使ってはおっしゃらなかったけれども、そういう証だったと思います。そのような小さな出来事、小さな経験を味わう、誰でも私たちは神様が共にいてくださるんだということを味わう出来事を毎日毎日経験しているんだと思います。気がつかない多いですよね。でも神様にお願いしましょう。神様、どうぞ私がそのことを気づいて、神様が私の心にの扉をノックしてくださって、そしてあなたを味わうことができますように。本当にこの今日読んだ御言葉の通り、神様が共にいてくださるインマネルの神なんだということを知ることができますように、そのように味わっていく、それが人々にそのことを伝える土台になるのだというふうに思います。そしてまた私たちの教会のビジョンは開かれた教会ということでしたですね。まあ、言い方を変えれば、我々の教会、今日読んだ意味での我々の教会というふうに言うことができるのかもしれません。富んだ人や貧しい人や、まあ、貧しい人いるかどうか知りませんけれども、健常者の方も、そして障害者の方も共に礼拝をする、そういう教会である。イエス様の周りを囲んでいた人たちはいろんな人たちがいた。それをお手本にして教会作りをしよう、そういうビジョンを私たちは持っています。 そして地域の人々の中にあって神様が共にいてくださるんだよということを伝えたいという願いを持っています。誰でも食堂が、初めは子ども食堂でしたですね、始まりました。去年の7月のことだったですね。思いもかけずと言いましょうか、初めは子ども食堂と看板を掲げましたけれども、ご高齢の方もたくさん来てくださるようになって、誰でも食堂に名前を変えました。多くの方に食事を召し上がっていただき、そしてまた時々ですね、この間はそこで行っている塾の人たちのためにメッセージをすることができました。そこに集う方の中には、昔教会に行っていたとか、今行っているとか、そのようなことでお祈りをする方がいたり、いろいろな出来事が起こっているというふうに聞いています。夏には近くの商店街の子ども夏祭りにお店を出して、子どもたちとの、また地域の人たちのとの交流をすることができました。今年はこのティッシュを作ってですね、私たちの教会のことを一人でも多くの方に知っていただこうということで、それをお配りしました。また11月からはキッズクラブを始めました。子どもとそれから子育てをするお母さんお父さんの場を作りたいということで、その思いがですね、思いがけない方法で始めることができました。何のためにこのようなことをやっているんだろうか、先日ですね、キリスト者でない方が、そういうことは行政がやる仕事じゃないですかというふうにおっしゃっていました。そうかもしれない。でも私たちの意図はですね、何でしょうか、神様だ神様だということは決してしませんけれども、でも神様が皆さんと一緒にいてくださるんですよ、私たちとも一緒にいてくださるんですということを伝えたいという、そういうことを願っているわけです。あとは聖霊なる神様の働きだと私は思います。メガホンを持ってスピーカーを持って、イエスキリストですイエスキリストですと私たちはその場で、なんとかこうですね、というふうには思っていません。そうではなく、私たちのための場ではなく、来てくださる方々のための場であります。そしてその中でいろいろな形で、そして思いがけない方法で神様は働いていかれるのだと私たちは知っていますし、またそのようなことが起こると信じています。私たちはもう一度言いますけれども、全ての働きの土台は私たち自身が、神様が私と共におられるんだということを味わうことです。そのことを味わって楽しむことなんですね。神様が私たちにそのことを気づかせてくださるように祈りたいと思います。そしてそのことを土台として教会に集い、共に礼拝し、人々を誘いし、あるいはそのことを土台とする日々の生活をし、罪を悔い改め、また許された喜びを感謝し、そのようにして神様と日々歩んでいきたいというふうに思います。イエス様が誕生されました。それは神様が私たちのところに来てくださったという、そういう出来事、神様が私たちと共にいてくださるんだという、そういうメッセージ、そういう出来事が起こったということです。そのことを味わいながら感謝するこのクリスマスの時としたいというふうに思います。一言お祈りをさせていただきます。天の神様、あなたの皆を賛美いたします。今日クリスマス礼拝を私たち共に集って守ることができましたことを感謝いたします。イエス・キリストがお生まれになった、この方の名はインマヌエル、神が私たちと共にいてくださるという、そういう意味、そういう出来事だ、そのことを表す出来事だということを私たちはもう一度かみしめたいと思います。そして私たちがたとえイエス様から、神様から思いがそれてしまい、あるいはまた目がそれてしまうことが 本当にしばしばありますけれども、でもインマネルの神様、神様は私たちとどんな時も共にいてくださるということを知り感謝いたします。あなたが捉えてくださいました。あなたが支えてくださっています。あなたが包み込んでくださっています。その始まりであるこのクリスマスの出来事、イエス様の誕生を感謝いたします。味わいつつイエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。